皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはエンジョイサックススクール代表講師鈴木拓也さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、鍵やれたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはエンジョイサックススクール代表講師鈴木拓也さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それではまず最初にエンジョイサックススクール、こちらのご紹介をお願いします。
はい、エンジョイサックススクールは刈谷市の方で開校しておるサックススクールでございます。はい、昨年の5月にまだできたばっかりの、新しいスクールですけれども、いろんな新しいことにチャレンジしながらレッスンを進めております。
新しいことにチャレンジとは具体的にはどういうことなんですか。
はい、通常は先生お一人に対して生徒さんお一人、もしくは先生一人に対して生徒さん数人っていう形でレッスンするのが一般的なんですけども、私どもももちろんそのような形態は取っておりますけれども、その他に先生二人で生徒さんお一人、もしくは先生二人に対して生徒さん数名という、私どもスペシャルレッスンというふうに呼んでいるんですけれども、こういったメニューもご用意してレッスンをさせていただいております。
はい、この今のねご紹介いただいたスペシャルレッスン、先生が2人つくことの意味っていうのはどういうとこなんですか。
そうですね、先生2人なんてどっちの意見聞けばいいの、っていうような、質問もよくいただくんですけれども、私の過去の経験からですね、先生2人で多角的にこうレッスンを見ることによって、一人で見ることよりも見落としが少なくなって、よりきめ細かなレッスンができるということが分かったんです。で、よくよく調べてみますと、今小学校とか中学校でもチームティーチング、TT と呼ばれる授業の方式がありまして、これは複数の先生が一つのクラスの教科を担当して、生徒さん一人一人の状況を見ながら、教えていくというような方法が今確立されているんですね。で、これも私たちがこのスクールをやっていくにあたって一つやってみたい、特色のあるものをやっぱりやっていきたいという気持ちがあったものですから、それを採用させていただいたというような形になってますね。
今このエンジョイサックススクール開校して1年少々経ってるということなんですが、手応えというかやはりありますか。
はい、そうですね、おかげさまで今、ホームページもすごく簡単に作れる時代になってきましたので、僕もそれほど知識があるわけではないんですけども、自分でホームページを作って、生徒さんの勧誘をして、おかげさまでこの1年半で10名ほどの生徒さんに、来ていただくことが今できております。
スペシャルレッスンを受けてらっしゃる方たちもあるという。
そうですね、全ての方ではありませんけれども、スペシャルレッスンを受けていただいている方もいらっしゃいます。
スペシャルレッスンを受けてらっしゃる方の反応としては、やはりこれ選んでよかったって感じですか。
そうですね、やっぱり一人目の先生のおっしゃったことなんとなくわかるんだけれども、違う角度で違う言葉で説明を受けると、よりわかりやすいというふうな評判をいただいておりますので、この形でやっていくのはいいんじゃないかなというふうに思っています。
なんとなく先生のおっしゃってることわかるんだけど、ちょっと飲み込みにくいっていう時に、それをもう一人の先生が見ていて、あれ今ちょっと分かってないんじゃないかなっていう。
そうですね、やっぱり分かってるようなお顔されてるんですけど、ちょっとやっぱ浮かない顔されてたりとか、伝え方っていうのは人それぞれやっぱりありますので、学校でもそうですね、やっぱりこの先生の言ってることだとよく分かるんだけど、この先生だとちょっと何言ってるかよく分かんないなとかでこう思ったりすることもきっとあると思うので、それを二人の先生でこう見ていくっていうのは効果的なんじゃないかなというふうに思います。
で、今 十数名の生徒さんいらっしゃるということなんですが、はい、年齢的にはどうなんですか？
そうですね、下はやっぱり中学生、うん、吹奏楽部に入ったばかりの生徒さんから、はい、上はもう本当に還暦を超えられて、うん、でも何かこう新たにやってみたい、うんうんうん、音楽で何かやってみたいっていう方が、あのうちのスクールに通ってくださっていますね、
楽器のスクールに通うっていうこの前提がもうこれから音楽大学目指してとか、はい、っていうそういう人じゃなきゃ行っちゃいけないみたいな感じがするんですが、
そうですね、今はでもあまりそういう概念の方少なくなってきてるんじゃないでしょうか、あの大人の音楽教室なんていうふうに行ってこう始められてる方が、これはもうサックスに限らずいろんな楽器をこう皆さんやっていらっしゃるので、まさくんもその一つの、あの楽器の、まあ、習い事としてあのやっていただく方が非常に多くなってます。それからサックスっていうの楽器はあの管楽器の中でも割と音が出やすい楽器なんですね、なので音が出るとやっぱりちょっと簡単にやれそうかなって、それからあの指使いも皆さん子供の頃に習われたリコーダーとよく似ておりますので、あの割と取っかかりはしやすい楽器かなというふうに思います。
じゃあなんかこうね楽器はやってみたいんだけど特に音楽の経験もないし、はい、まあ言ってしまえば楽譜も読めないかもしれない、はい、という方でもチャレンジする価値があるという、
は
い、
全然大丈夫ですね、あのうちの生徒さん半分ぐらい譜面読めないんです
、
はい、でも、もう耳コピではないですけども感覚でこんな感じかなこんな感じかなってすごくこう一生懸命皆さん努力されてるのを見ると僕もこうもっともっと頑張ってあのやらなきゃいけないかなっていう気持ちにさせていただけますんで、あの全然もう全く音痴だから、それから小学校の時に音楽苦手だったんだよねっていう方でも、あの実際やってらっしゃる方いっぱいいらっしゃいますので、あのそこはあんまりあの考えられなくてもいいかなと思ってますね。
経験のあるなし、はい、知識のあるなし関係なく、
そうですね、
やりたいと思った時が始め時だよっていう、
そうですね、はい、うん、
レッスンの形としてはこう例えばその1時間毎週1回とかそういう決まりがあるんですか？
あの特に決まりがなくてですね、1時間単位っていうのは一応決まってるんですけれども、月に1回でも結構ですし、はい、毎週来ていただいても結構です。それから、2時間続けてなんていう方も中にはいらっしゃいます、で曜日も僕との時間の合わせになりますので、毎週決まった曜日決まった時間っていうのは全くありませんので、例えば夜勤の方、今週は夜勤だからちょっと来れないけど来週は昼勤だから来れるよとか、それから、今週はちょっと、早く来れるけど、ちょっとこの週は遅い方がいいかなっていうようなものもあの柔軟に対応ができるようにしてありますので、他のスクールさんですと割と毎週何曜日に何時からっていうのが決まってることが多いんですけども、私どもの方は特に空いてればいつでもいいというふうになってますので、あのそういうところもご利用していただきやすいスクールになってるかなというふうに思います。
じゃあそれぞれの生徒さんの都合と先生のタイミングが合えば、
そういうことですね、
そこで調整をして、
はい、
じゃあ今週はこの日だけど来週はこの日でっていう、はい、そういうフレキシブルな対応ができるということなんですね。
はい、そうです
ね。ありがとうございます。それではここで一曲リクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。はいはい、
ビリー・ジョエルの素顔のままでという曲をお聴きいただきたいと思います。途中中間部のところにサックスのアドリブのソロが出てくるんですけども、これがあのフィル・ブッズさんとい う, もうアメリカでもすごく有名な名サックスプレイヤーの方だったんですが、3年前に亡くなられて非常に残念だったんですけども、この方の演奏を聞いて多分僕はサックスを吹いてみたいなっていう気持ちになったんじゃないかなという記憶があります。でこの方はすごく親日家の方で、楽器も実はヤマハの楽器を使っていらっしゃったぐらい、あの日本が大好きな方だったんですけども、とてもアーバンでかっこいい演奏されるので、ぜひその部分も聞いていただけたらというふうに思います。
今週のゲストはエンジョイサックススクール代表講師鈴木拓也さんです。鈴木さんはご出身はどちらなんですか？
はい、僕は生まれも育ちもずっと刈谷市で。
お小さい頃のご自身を振り返った時にどんな子供だったなって思います？
そうですね、子供の頃はとにかく習い事をしたくてしたくて、もうあらゆるところに行きたい行きたいってこう親に言って、そんな時間足らないでしょうっていうような、そんな子供でしたね。山の音楽教室から始まり、
はい、
ピアノ、習字、ソロ版、英会話、いろいろこうやってたんですけど、でもその中で小学校はサッカー部に所属して忙しい日々を過ごしてましたね。それも実はやっぱり金管バンドがあって、トランペット弾きたいなと思ったんですけど、なんか女の子いっぱいで ちょっと恥ずかしくて、
で
みんな友達がサッカーやる、
うん、
ばっかりやっぱりサッカー盛んなので、じゃあ僕も行くよっていうような感じでサッカー始めちゃったんですけどね、はい。
その頃その小学校の頃に最初通ってた音楽教室も続けてやってらっしゃったんですか？
そうですね、小学校の4年生ぐらいまでやってたんですけど、そのさっき言った英会話に行きたいって言ったらどれか一つやめなさいって言われて、じゃあピアノやめるやつっていうことで音楽から一回離れて、
そして中学生になり、サックスと出会ったのはその頃なんですか？
先ほどのビリー・ジョエルは聞いたのは多分中学生の頃だったと思うんですけれども、あとちょうどあの渡辺貞夫さんがスクーターのコマーシャルでサックスを吹いてると聞いて、あ、サックスいいな、で中学校入った時にあの実は小学校の時にサッカーで膝を痛めまして、ちょっと中学校やっぱやれないっていうのが分かって、じゃあ文化部吹奏楽部いいなと思って覗きに行ったんですけども、やっぱりここも女の子が多くて顧問の先生から、あのチューバとか大きいその楽器だったらぜひ来てよって言われたんですけど、でこんなこと言うとベースラインを弾いてる人たちに非常に失礼かと思うんですけど、どうしてもメロディーを吹く楽器がやりたくて、じゃあ全然違う部活に入って、まあ、3年間続けまして、で高校はあの岡崎女性高校に僕入りまして、男子校だったので、当時はですね、今はもう共学ですけども、で吹奏楽部に入れて入部をして、自分でやりたい楽器、サックスは一応希望が何人かいて競争だったんですけども、あの僕鍋貞が好きですって言ったら顧問の先生が、じゃあいいよっていう意外な簡単なこう理由で、あのサックスに出会うことができて、
実際にサックスを手にされたのはその高校の部活が初めてだった、
はい、
という、
はい、
ことなんですね、はい、どうですか念願のそのサックスを自分でこう演奏して、
はい、本当に嬉しくて、もうしょっちゅう吹いてたんですけど、ただあのその当時やっぱりあの専門的に教えてくださる方がいらっしゃらなくて、先輩もやはりまあ高校から始めた方がどうしても多くて、あのほぼ独学な感じで、まあ高校3年間吹いてたもんですから、まあ完全なる我流的な感じで、ちょっと変な癖がついてたのも実際のところだったんですけどね、でも楽しい3年間でしたね、はい。
鈴木さんが学生の当時に今のようなこのエンジョイサックススクールみたいなものがあれば
通いたかったですね。そうですね、通いたかったですね。名古屋の方にはあったんだと思うんですが、自分はその存在を知らなかったので、あと、まあ、サックスを始めたのが先ほど申し上げたように鍋貞さんとかジャズがやりたくて、で大学はジャズ系に入りたくて、で高校はとりあえず先にやっとけば一から大学になってからやらなくてもいいからいいだろうっていう気持ちで実は始めたんですけども、縁あって大学はその吹奏楽のクラブのまあ特技推薦ということで、大学に行くことになったもんですから、結局そのままずっと吹奏楽を続けることになってしまったというのが、実際のところですけれども、
ということは高校の3年間そして大学での4年間、吹奏楽でのサックス演奏という、
そうですね、はい、
をされて、まあ、とりあえずのジャズの演奏っていうのはその頃はまだ全然されることなくという、
そうですね、まあ、あのジャズはまあ、未だにその本格的にジャズをやってるわけではないんですけれども、まあ自分好きなのでちょこちょこ吹いたりはしているんですけどね、やっぱり生徒さんの中にもジャズをやりたいという方もいらっしゃるので、まあ自分も勉強しないとなかなかそこにこうつけないもんですから、でももともとついたのは大学生の時に今一緒に演奏サックススクールやってる桜井真希夫先生っていう音楽大学の先生に師事して、まあそれからずっとやってるというような感じになってますので、メインはやはりクラシカルなサックスがやはり多いですね、はい、
そういうことですね、はい、そして大学を卒業された時には、はい、今のようなこのサックススクールの指導になるっていうイメージはあったんですか？
いや実は全くなくてですね、まあ、サラリーマンとして働きまして、ずっとこう音楽には、まあ、携わっていて、楽器も、まあ、そんなに今ほどがっつりとは吹いてなかったんですけど、まあちょこちょこと吹いてて、でたまたま SNS さんの、バナー広告にサックスの先生やりませんかっていうような広告が出まして、でもやっぱりその僕の中でのイメージ、まあ、皆さん、ね、聞いてらっしゃる方もそうだと思うんですけど、音楽教室の先生って音楽大学出てないとなれないんじゃないかって思ってる方多いと思うんです。私も実際そう思ってましたし、現状その巷にある楽器店さんのお教室っていうのはほとんど音楽大学卒業もしくは同等レベルの 資格がないと先生になれませんよってい もう条件が最初からついてるんですね、うんうん、でそこは今でこそ大手の習い事サイトにもなってるので検索していただくときっと出てくるとは思うんですけれども、そこはその音楽大学を出てなくても気持ちがあって、それから生徒さんとのコミュニケーション力がある方が採用されるという、うん、そういうサイトだったので、まあ、そこに応募をして11人に1人しか受からないっていう一応狭き門だったようなんですが、運よく、採用していただくことができて、そこから人に教えるっていうのが始まりました、
はい、ご自身がサックスが好きで、はい、そして自分でプレイすることももちろん楽しい、はい、この人に教えるっていうことはまた少し違ったステージだと思うんですが、
そうですね、たまたま自分はその先ほど申し上げたように高校3年間でほぼ独学で、でこういろいろ試行錯誤しながらやってきて、でその時の経験、それから、最初についた、まあ、桜井真希夫先生のレッスンで教わったこと、それから大学時代はやはりプロの指揮者だとかの中でこう吹奏楽を、やっていく中で教えていただいたこと、これが悩んでる他の方に何かお役に立てるんじゃないかなというふうに思って、それで教えるっていう立場をやってみたいなっていう気持ちになりました。
でそちらの教室でおよそ10年
そうです ね、はい、指導者10年ほど10年やらせていただきまして、約100人ぐらいの生徒さんを、刈谷の自宅で今やってるんですけども、こちらでレッスンさせていただいて、でおかげさまで2016年度にその当時全国でアルトサックスの先生が10人ほど見えたんですけども、その中で一応一番評価の高い MVP っていうのをいただきまして、それをこうお土産にっていうわけではないんですけども、昨年やはりまあどうしても自分がやりたい、先ほどその申し上げたスペシャルレッスンのような形のものとかいろんなことがやりたかったので、まあ、独立をして、自分で一からこう始めさせていただいたというような流れで今に至っております。
はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います、はい、
個人的にも親交のある吹奏楽を作曲される作曲家さんで清水大輔さんという方がいらっしゃるんですけども、この先生のアルトサックスフォンとウィンドアンサンブルのためのネクストエンジェルスという曲です。これを、お願いしたいと思います、清水大輔さんは吹奏楽の曲が多いんですけども、ご自身がジョン・ウィリアムズは大好きで、映画音楽をすごく好んでいらっしゃるっていうのもありまして、その曲がクラシカルっていうよりは映画音楽みたいなすごく素敵な曲を書かれる方なんですね。僕もこの曲昨年吹奏楽のバンドではないんですけどピアノ伴奏で演奏したんですが、とても僕も気に入ってる曲なので、ぜひ皆さんにも聴いていただきたいと思います。
今週のゲストはエンジョイサックススクール代表講師鈴木拓也さんです。それでは鈴木さん、最後になりますけれども、これからチャレンジしてみたいことあれば教えてください。
はい、これからやってみたいことなんですけども、これは実は先月から、始めたんですけれども、東京の方でサックス奏者としてすごく活躍をされていらっしゃる近藤淳さんという方とご縁をいただきまして、近藤淳さんが発売されて見えるカラオケの CD がついた楽譜集っていうのがあるんですけども、これを使ったレッスンを今始めております。巷では大人のためにポピュラー音楽とか J-POP とか演歌とかをサックス向けにアレンジして、カラオケをつけた、楽譜っていうのが発売されてるんですけども、やはり初心者の方にはちょっと大変難しいっていう曲も、いくつかやっぱりありまして、それからあと曲が1曲長いというので、なかなかその1曲吹き切るのに体力が持たないっていう方が多いっていうのを、近藤淳さんが、寄付されまして、奥様がアレンジをしてカラオケ作ってらっしゃるんですけども、それを、発売されてる、で私どもの方に来られる生徒さんもいろんなこう曲を持ってこられるんですけど、やっぱり中間部のアドリブみたいなところがすごく難しくて、なかなかやれないっていう方が多かったもんですから、じゃあ、これを使ってやってみようということで今少しずつ取り組みを始めています。で、近藤淳さんは YouTube にもチャンネルをお持ちで、近藤淳サックス5513チャンネルとかっていう風に検索していただくと、コント仕立ての、チャンネルを、持っていらっしゃいますので、 見てるだけでもとても面白い方だもんですからね、皆さんはぜひ一度ご覧いただけたらというふうに思っています。まあ、これを利用して、大人の方でこれからサックス始めてみたい、ちょっとなんか一曲吹いてみたいという方のために、もっともっと頑張って、レッスンを進めていけたらなというふうに思っています。
ね、そういった新たな出会いがね、はい、また次のステージへという。
そうですね、はい、おかげさまで本当にいろんなご縁をいただいて、この番組にもこうやって出させていただいたのも私はご縁だと思っていますし、いろんな方とのご縁はとても大切にしてこれからも進めていきたいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます、ね、今日楽しいお話をたくさん聞かせていただいたんですが、はい、ありがとうございます。今週のゲストはエンジョイサックススクール代表講師鈴木拓也さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは鈴木さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。それでは3曲目のリクエストもご紹介していただいていいですか。
は
い、
最後の曲は手前味噌になるんですけれども、ホイットニー・ヒューストンさんの全てをあなたにという曲を、吹奏楽アレンジでお聴きいただきたいと思います。こちらは私が所属しています岡崎トヨタを中心に活動しています旧シンフォニックオーケストラの演奏で、アルトサックスソロを私が演奏させていただいておりますので、どうぞお聴きください。
最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。